こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。最小限の避難持ち出し品の準備についてです。危険が迫ってやむなく避難しなければならないとき、あなたは何を持ち出しますか？その時では間に合いません。普段から最小限の非常持ち出し品を用意し、なるべく燃えにくい素材のリュックサックなどに入れておきましょう。災害対策本部ができ物資の補給があるまで自力で生活するために備えておきたい非常持ち出し品を、目につきやすくすぐに取り出せる場所に置いておくことも大事なことです。津波や土砂災害の危険があるなど即座に逃げられない場所にお住まいの方は、身軽に避難できるようあらかじめ地域の避難所などに保管しておくなどの対策を隣近所の皆さんで検討しても良いでしょう。備えておきたい非常持ち出し品としては、非常食品3日分、水、救急用品、ラジオ、衣類、マスク、ウェットティッシュ、タオル、懐中電灯、おむつなどの生活用品、現金、通帳、免許証や健康保険証のコピーなどがあります。非常持ち出し品として用意するものは、人によって違いがあります。例えば持病をお持ちの方で薬を常用されている方は、通っている病院に行けない場合も想定して処方箋などのコピーを用意しておきましょう。ヘルメットや冬場の防寒着などはいつでも取り出せる準備も必要でしょう。水など後で取りに帰れるものも準備しておくといいでしょう。赤ちゃんがいる場合はミルクやおむつも必要です。現金などは盗難の恐れもありますので十分に注意が必要です。いざという時、持ち出すものを自分自身で考えることが大切です。最小限の非常持ち出し品の準備についてご紹介しました。消防署の方に消防車の出動情報の確認の仕方、また警察署の方に警察署にまずは気軽に相談してくださいという話と、自転車の事故についてアドバイスをいただきました。それではご紹介します。
よく家に出たり街を歩いてたら、消防自動車が走っていったけども、家の近くで火事が起きてないか心配なんやけども、どこで火事が起きてるか知る方法がありますかというお問い合わせがありました、はい、そういう場合はですね、奈良市消防司令センターのテレフォンガイドというのがありまして、電話番号は 0742-35局-2999、こちらの方にお電話していただけましたら、火災等の災害がどこで起きているか、または建物が燃えているのか、あるいは救助出動なのか、そういったこともテレフォンガイドでコンピューターの音声で教えてくれるようになっています。またインターネット、またはスマートフォンからは奈良市消防出動情報という形で検索していただければ、ホームページの方で火災や消防隊が出動している場所や内容について確認することができるようになっています、はい、
やはりこういった内容のご質問は市民の方々持っていらっしゃるんですね。
そうですね、よくありますね。ただなかなかそういう情報を得る方法を、ご存じないという方も、いらっしゃいますので、ぜひ電話あるいは、インターネットを活用して、確認していただけたらなと思います。決して119番して今火事はどこですかということだけの内容にご注意いただきたいと思います。
わかりました。
住宅用火災警報器というのがですね、設置が条例で義務化されてからもう10年以上経過しておりますので、そろそろ取り替えの時期になってきていると思いますので、ぜひ住宅用火災警報器の交換、 あるいはまた設置されておられないご家庭にありましては、寝室、あるいは寝室が2階にある場合は、階段の一番高いところですね、2階の階段の頂部、こういったところに必ず設置していただきたいと思います。
設置のポイントがありそうですよね。そのあたり教えていただきたいんですが。
そうですね、壁からは離して60センチ以上離していただいて、なおかつ天井から60センチ以内に高いところに設けてください、はい、でないと煙というのは、高いところから蓄積していきますから、低い場所に設置しても作動するのが遅れますので、必ず天井面に近いところに設置していただきたいと思います。
それでは機種によって煙に反応するものとかいろんな種類があるんでしょうか。
はい、煙式とそれから熱式というのがありまして、寝室あるいは階段に取り付けるものについては煙式を必ず設置するようにお願いしたいと思います。それからお台所につきましては、これは義務ではないんですが、努力目標ということでつけていただくようにする方が良いということで進めているんですが、これにつきましては熱式の住宅用火災警報器を設置していただいた方がいいと思います。はい、
やはり寝室そして階段というのがポイントになるんですね。
そうですね、設置の目的というのが火災による逃げ遅れを防ぐということですので、火災の逃げ遅れのは夜、寝てるときに、火災に気づくのに遅れて、逃げ遅れるということが多いですので、寝る部屋の寝室ですねの、寝てるときは体が一番床の近くにありますから、煙が入ってきても分かりにくいということがありますから、天井付近に、それから階段については避難する場合の避難経路、あるいは階段が上がってくる経路に当たりますので、なるべく早く気づくためにということで、階段の頂部につけてくださいというふうになっています。
は
い、
なるほど、それぞれちゃんと意味がある。それを知るとまたつけなければって思いますよね。
そうですね、はい、火の用心どうぞよろしくお願いします。
警察というのは、近寄りがたいものっていう皆さんのちょっと認識があると思うんですけども、今はもうそういうものでなくて、気軽に相談していただけるようなそういうところになっておりますので、また何かありましたらすぐにどんな小さいことでも構いません。そういう小さいことが大きい事件に発展することもあるんで、すぐに相談できるようにしていただけたらなとは思いますので、何かありましたら最寄りの交番か警察署、絶対人いますので、相談に来ていただければ助かるなと思います。高齢者もそうですし、子どもに対するその事故、自転車に対する事故がちょっと多くなってきてますんで、自転車の事故に関しては今は各都道府県でも自転車に対するその指導と取り締まりというまでもやってるんですけども、そういうのを強化していってるところなんですけども、無灯化、電気つけてなかったら歩行者の人から見えないとかありますし、そのスマートフォン、ヘッドホン、子どもはそんなにあんまりないと思うんですけども、無茶な運転も多いですし、自転車の事故でよく新聞でも取り出されているように人身事故に発展して、損害賠償とかの話もなってますんで、その子どもに対するその自転車の乗り方っていうのをちょっと親御さんからもちょっとちゃんと指導できるようにしてほしいなとは思います。うちの方も小学校に赴いて、その自転車の乗り方の講習とかそういうのも交通課の方でやらせていただいてるんで、それをきっかけにちょっとまた親御さんの方も気をつけていただけたらなと思います。
ここでは消防署の方と警察署の方に防災防犯についてのアドバイスをご紹介していただきました。次に災害被害を減らす自助・共助についてです。地域の自主防災活動に参加しましょう。阪神・淡路大震災では救出された人のうち実におよそ 98% が近隣住民などによる救出であったと言われています。その 98% の中には自力で脱出した者 34.9%、 家族により助けられた者 31.9%、 友達や近隣の人に助けられた人が 28.1% で、 通行人が 2.6%、 救助隊が 1.7%、 その他 0.9% というアンケートの結果が出ています。また住民による初期消火により火災の延焼を食い止めた例もあります。自主防災組織とは、自分たちの家族や町は自分たちで守るという意識のもと、住民同士が協力して自発的に作るものです。皆さんの町でも自主防災組織を結成し、災害に備えましょう。災害時には日頃やり慣れていることも満足にできない、日頃やっていないことは絶対にできないと言われています。積極的に地域の防災訓練などに参加しておきましょう。災害時の炊き出し準備についてです。日本災害救援ボランティアネットワーク理事の奥田和子さんの記事からご紹介します。災害時の炊き出し準備はできていますか？災害時、電気、ガス、水道が止まった場合、家庭ではカセットコンロとお鍋でご飯を炊くことになります。炊飯器のように目盛りがなく火力の調整も必要ですが、皆さんはご飯を炊くことができますか？全国無洗米協会の調査では、自動炊飯器でなくお鍋とカセットコンロでご飯を炊くことができますかという質問に対して、炊けると答えたのは50代で 33%、 年齢とともに少なくなり、20代ではわずか 12% でした。これでは災害時にご飯を炊くことは相当難しいと推察されます。できれば日頃から家庭でコンロとお鍋を使ってご飯を炊く練習をしておきましょう。また例えば避難訓練では、各自が持ち寄ったお米を実際に炊いてみると、初めてご飯を炊くということが現実味を帯びてきて、様々な準備不足や課題が見えてきます。岩手県のある栄養士さんのリポートに、被災直後は食材が手に入らなかったとあります。被災者に温かいご飯を食べさせてあげたいという思いが実現しにくかったのは、肝心のお米が入手しにくかったからです。お米ばかりでなく、米、水、釜、かまど、燃料の5点セットがないと残念ながらご飯は炊けないので、避難所に備蓄が必要だと気づきます。ご飯を炊いた経験がないと、いざという時に慌てることになるので、今から訓練しておき、誰もがご飯を炊けるようにしたいものです。次に、釜でご飯を炊き、おにぎりを作る訓練についてです。避難所にはお腹を空かせた人々が集まってきます。仮に700人ぐらいだとしましょう。1人におにぎり1個として700個必要です。お米 100g を炊くと、ご飯はお米の2倍の 200g になり、大きめのおにぎりが1個できます。避難所に5升炊き 7.5 キロ炊きの釜と LP ガスが備蓄してあるとしましょう。これを使って米の量とできるおにぎりの個数を考えて、早速ご飯を炊くことにします。米と水を計算し、米を洗います。米と水の分量は間違いやすいので注意しましょう。また忘れそうなのが、お米を水につけて給水させることです。普段は自動炊飯器がすべてやってくれますが、お米は乾燥しているので、炊く前に水につけておくことが大事です。水量は洗った米が浸かる程度で十分です。その後、米をざるにあげて水を切ります。無洗米の場合も同じようにします。そして5升もの大量のご飯を炊くときは、普通の炊き方ではなく湯炊き法で炊きます。加熱が均一で炊きムラがなく美味しく出来上がります。先に測った水を釜に入れて蓋をして沸かします。沸騰したら、水切りをしたお米を一気に入れて蓋をします。5分したら加熱ムラができないように、木のしゃもじや束ねた菜箸、大きめのすりこぎなどでかき混ぜ、再び蓋をして加熱を続けます。 吹きこぼれそうになったら火力を弱めます。水がない状態になったら火を止め蒸らします。蒸らし時間はお米5升の場合はおよそ15分から20分程度です。これがご飯の湯炊き法です。その後おにぎりにしますが、炊き上がったご飯を清潔に握る方法は東日本大震災の記録から学びました。茶碗や大きめの湯飲みを並べ、内側に少し大きめのラップを敷き、そこにご飯を入れて押し込み、ラップの四隅を集めて手に取り握ります。塩味をつけたい場合は米の 0.5% 程度の塩を入れて炊くと、ご飯を炊いた後で塩をつけるよりも均一に程よい塩味のおにぎりができます。塩味のほか、ふりかけもおにぎりの味付けに大いに役立ったようです。ご飯を炊く上で大切なことがまだあります。ご飯を炊くときは周囲の状況や空気を読んで安全を確かめてから取り掛かりましょう。発災直後は炊き出しが不可能な環境になっている場合があるからです。例えば災害が地震であった場合、発生直後は比較的余震が多発し、地割れや火災が発生しやすいので避けます。また発災直後72時間は人命救助を優先します。人手が集まりにくい場合は避けます。津波などによる崩壊物や浸水のための安全が保てない場合は避けます。発災直後は衛生状況が不良なため感染症が発生しやすく、衛生状態の確保が確認できない場合は避けます。水道がストップした状態では手洗いができません。手洗いの水が準備されるまでは炊事を避けます。衛生状態が安定してから取り掛かりましょう。また強風、竜巻の発生が予測されているときは避けましょう。阪神淡路大震災、東日本大震災ではガスや水道が回復するまで長期間かかりました。その間、自衛隊をはじめ NPO、NGO、ボランティアがご飯を炊いて避難所の食事を支えました。被災者は温かいご飯とおかずというパターンの食事様式を強く望んでいたからです。これほど加工食品が氾濫していても、災害時に温かいご飯が食べたいという食文化は避けて通れないことを再認識しました。この現実を直視し、次女、共助、公助が共に力を合わせてご飯を炊くことに本気で取り組む必要があると言えます。ここでは災害時の炊き出し準備について、日本災害救援ボランティアネットワーク理事の奥田和子さんの記事からご紹介しました。
防災メモ。地震の揺れでドアが開かなくなることがあります。家具が倒れて出入り口を塞いだり、ガラスが割れて通路が通れなくなったりする恐れもあります。身の安全を確保した上で、ドアや窓を開けて出入り口を確保しましょう。足を怪我しないよう、大きな揺れの後では靴やスリッパを履いて行動するようにしてください。高層の建物では日頃から非常口を確認しておくことも欠かせません。建物から外に逃げるときは落下物に注意し、たとえ動いていてもエレベーターは使わないようにしましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。